さて、今回見ていくのは、アダルトビデオシリーズのあなた許してですね。これに関する記事です。
はい。
アタッカーズ制作でもう15年以上続いてるんですよね。すごい人気シリーズ。
長いですよね。
特に50代の視聴者の心を掴んで離さないと、その魔力みたいなものですかね。源泉が何なのか、ちょっとこの記事から探っていきましょうか。
そうですね。この記事がまずポイントとして挙げてるのが、背徳感なんですよ。
背徳感。
ただの性的な描写っていうんじゃなくて、その愛する奥さんがですね、借金とか、あるいは上司、義理の家族とか、まあちょっとこう避けられないような状況に追い詰められて、それで一線を越えてしまうっていう、そのプロセス、そこを結構じっくり描いてるんですね。
なるほど、背徳感ですか。それはまあ確かに多くの人を引きつけそうなテーマではありますけど、このシリーズならではの何か描き方があるんですかね。
そうですね、過激さ一辺倒じゃないっていうのがやっぱりポイントかなと。
ほう。
記事の中だと、いけない色気とか、視聴後のひりつきなんて言葉で表現されてますけど。
ひりつき。
これは多分その罪の意識とでもこう洗えない誘惑の間でこう揺れ動く心理描写、その辺がうまいんじゃないでしょうかね。単なる罪悪感だけじゃなくて、なんかこう切なさとか甘味さみたいなものも伴う複雑な感情を呼び起こす。それが見終わった後に妙な余韻として、まあひりつきとして残るということなのかなと。
なるほど、単なる刺激だけじゃなくて、その感情的な要因が大事なんだと。記事ではヒロインが「お願いこれ以上は」ってこう震える瞬間の、あの禁断の色気とも書いてますね。
まさにそのあたりですね。
最近 4K 化も進んでるっていう話ですけど、画質が良くなったこともそういう繊細な表情とか肌の質感とかを捉える上で大きいんでしょうね。
大きいと思います。特に、まあ、記事にもあるように50代の視聴者にとってはよりこう没入しやすくなってる要因かもしれないですね。で、その背徳感と色気がじゃあ具体的にどう作られてるのかっていうのが、最新作のレビューで少し見えてくるんですね。
最新作 ADN703 背徳のセックス指導、広瀬ゆりさん主演。
そうです。これはまあ王道の NTR ネトラレものなんですけど、家庭教師の一娘がその生徒のお父さんに迫られるっていう、まあ、設定自体は割とよくある感じですが、ただその見せ方に工夫があると記事は評価してますね。
ほう、どんな工夫が。王道だからこそなんか他との違いを出すのが難しそうですけど、
記事が褒めてるのはまず主演の広瀬さんの戸惑いとほてりのギャップ。
ギャップ、
その心理描写の深さですね。理性と本能がこうせめぎ合ってる感じがリアルだと。
なるほど。
それから、照明、暖色系の照明を使って肌の質感を強調しつつ、なんかこう密やかな雰囲気を出してると。
あー、ライティングも。
はい。あとは構成ですね。2時間超えと結構長いんですけど飽きさせない。後半でヒロインがある意味開き直るっていう展開があって。
開き直る。
それがカタルシスを生んでると。こういう要素が単なる筋書き以上の深みを与えてるんじゃないかってことですね。
その開き直りっていうのは、つまりそれまでの抑制からの解放みたいな感じですかね。
そうですね、そういうことだと思います。終盤の先生もう止まれないっていうセリフがなんか象徴的だって書いてありましたけど、まさにそのセリフに現れてるように、見てる側はヒロインの葛藤にこう感情移入していって、最終的に一線を越える瞬間になんかこう共犯意識というか一種の解放感みたいなものを感じるのかもしれないですね。
なるほど。
NTR っていう設定自体が安定した日常の裏にあるなんていうか破壊願望とかタブーへの好奇心を刺激する装置になってるとも言えるかもしれないですね。
なるほどな。だんだんこのシリーズの魅力の核心みたいなものが見えてきた気がします。
それで記事では初心者向けに女優の色気とシナリオのキレで選んだ8作品も紹介してるんですね。
そうなんです。
金箔物とか歴代名場面を集めた14時間版とか。
すごいですね。
あとは義理のお兄さんとか弟さんとの関係を描くものとか、結構設定は色のあるみたいですけど。
多様に見えるんですけど、でも根っこにあるのは記事が分析してるちょい背徳っていう絶妙なラインなんじゃないかと。
ちょい背徳。
はい。
若い頃に見たようなあまりに激しい描写とか非現実的な設定じゃなくて、
うん、
なんかこう日常の延長線上にありそうな、でも絶対踏み込んじゃいけない領域みたいな。
あー、なるほど。
そのちょっとだけの背徳感を丁寧に描くっていうのが、人生経験を重ねてある程度落ち着いた世代の、まあ、好みに合ってるんじゃないかと、そういう分析ですね。
ちょい背徳ですか。過激すぎず、でも平凡でもない、そのさじ加減がポイントなんだと。
そういうことだと思います。だから単に性的な要素がどうこうっていうだけじゃなくて、共感しやすい状況設定があって、役者さんの繊細な演技があって、それを引き立てる映像技術、ライティングとか画質とかですね。
はい。
それに加えてターゲット層の心理に合わせた物語の起伏、こういうのが全部組み合わさって、単発の刺激じゃなくて長く愛されるシリーズになってるってことでしょうね。ファンザでのサンプル視聴をくすめてる点なんかも、現代的で入り口を広げる工夫だなと思いますね。
よくわかりました。では今回の分析ちょっとまとめていただけますか。
はい。このあなた許してシリーズが長く成功している理由は、まず1、共感を呼ぶ背徳感というテーマ設定、それから2、登場人物の心理を深く掘り下げる描写、3、4K 化みたいな技術の進化による表現力の向上、そして4ですね、成熟した視聴者層に合わせたちょい背徳っていう、この絶妙なバランス感覚、
うん、
これらの要素がまあ複合的に作用した結果なんだろうなと。
なるほど。
これは結構ニッチなジャンルかもしれないですけど、ターゲットを深く理解してその期待に応え続けることで、いかにこう強いファンベースを築けるかっていう、いい例を示してると思いますね。
なるほど。非常に興味深い分析でした。ありがとうございます。さて最後にですね、これを聞いているあなたに一つちょっと考えてみてほしい点を。
はい。
この記事は主に男性目線での魅力を分析してるわけですけど、物語の中心で葛藤してそして落ちていくのは多くの場合女性ですよね。
そうですね。
もしこれらの物語を、まあ、確立された表現の枠組みから少し離れてみて、彼女たちの内面的な視点からその背徳の経験がもたらすかもしれない何か予期せぬ喧嘩とか、あるいは解放といった側面からこう読み解こうとしたら、
うん、
そこにはどんな新しい意味が見えてくる可能性があるでしょうか。ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれないです。